ペテロの手紙第2、3章8節から13節お読みいたします。愛する人たち、このことだけは忘れないでほしい。主のもとでは一日は千年のようで、千年は一日のようです。ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないで皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのです。主の日は盗人のようにやってきます。その日、天は激しい音を立てながら消え失せ、自然界の諸要素は熱に溶け尽くし、地とそこで作り出されたものは暴かれてしまいます。このようにすべてのものは滅び去るのですから、あなた方は聖なる信心深い生活を送らなければなりません。神の日の来るのを待ち望み、またそれが来るのを早めるようにすべきです。その日、天は焼け崩れ、自然界の諸要素が燃え尽き溶け去ることでしょう。しかし私たちは義の宿る新しい天と新しい地とを神の約束に従って待ち望んでいるのです。アメン。それでは宣教、父のもとへと題して末盛牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、今朝このようにしてあなたの御前に集い礼拝を捧げるこの幸いと特権に預かりましたことを心から感謝いたします。私たちがどのように貧しくとも、私たちがどのように小さくとも、イエス・キリストの御子イエス・キリストの愛ゆえに私たちは勝利が与えられ、力が与えられ、主が共におられることを賛美できますことを心から感謝いたします。主をどうかこのところに共にいてください。聖霊様、どうぞあなたが今集った私たち一人一人の心に語りかけてください。歩むべき道を教えてください。あなたを仰ぎ見る信仰を与えてください。祈る力を与えてください。主をどうか貧しさの中でただ泣きながらそのところにとどまるのではなく、今日の御言葉をいただいて、私たちがそれぞれにあってあなたに与えられた歩みをすることができますように、新しい週間この世にあなたと共に勝利していくことができますように、どうか私たち一人一人を祝しお導きください。病のある者には癒しを、問題の抱えている者には解決を、主を与えてください。必ずあなたが共にいて今日その導きを与えてくださることを心から信じ感謝いたします。どうかそのために立てられたしもべをあなたが力を与えてくださり、どうか十字架の陰に隠しあなたの御言葉を取り継ぐことができますように助け憐れんでください。このところに集められたことを感謝し、心からあなたに礼拝を捧げることを主を願いつつ、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。2日間行われた特別秋の特別聖書講演会を通して、私たちは多くの恵みに預かることが許されました。尊い神の御器である友の先生を通して語られた御言葉によって、私たちは改めて主イエス様の愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるのか、エフェソ書に記されております通り、私たちはその愛の深さを知ることができました。私自身においてもですね、また友野先生と初めてゆっくりお話をさせていただく機会が与えられ、本当に駆け出しのですね、新米牧師としては本当に素晴らしい働きをしている先生を通して多くをですね、学ぶことを教えられたことを心から感謝いたします。バプテスト連盟の中にあって、このようにですね、本当に聖霊充満の先生がおられて、しかも中心的なこの教会を牧会してくださっていることは、本当に私たちにとって大きな力であり励ましであることを思います。 改めて集会に向けてですね、多くの祈りとご奉仕が捧げられたことを本当に感謝いたします。先ほど岩尾兄弟のお祈りになりました、いよいよ私たちはこの福音の恵みを携えて、それこそ聖歌隊でこの間賛美が捧げられましたように、地の果てにまで出ていくものになりたいと願います。先日鳥取で大きな地震が起こりました。ちょっと私はですね、歴史的なこと分かりませんでしたけれども、1943年に大きな鳥取地震というのがあったことをですね、今回この地震を通して知りました。その時にもマグニチュード 7.2 というですね、大きな地震で1000人以上の人が亡くなったですね、そのようなこの戦中の中にあって、そのような地震があったことをですね、知りました。そしてその中でですね、今回この地震の中でニュースを見ておりましたら、まあ、地震学者のですね、この人が語っていることによりますと、この阪神淡路大震災後に、この私も地震のことよく知りませんけれども、小杖島にお話していただいた方がいいと思いますが、この活断層のですね、知識がこの阪神淡路を通して非常にこのですね、非常に知らされていった。そして多くの学びがされていったわけですけれども、けれども今回のその鳥取地震を見たときにですね、その知識を持ってみてもですね、この山陰にこれだけの地震が起きる理由はわからないですね、そのようにこの地震学者の人が語っていました。そして改めてその人が語っていたことは、この震度7レベルの地震はどこにでも起こるということ、もう調べ尽くしたけれども、もう最終的なところでももうわからない、ここでも起こるかもしれない、そういうことですね。もう当然その認知を、もうですね、私たちの人間の知識というものはもう限界があるわけで、多くの知恵や知識が積まれてきているけれども、今回地震学者の人でも今回のことはわからないし、それということはどこでもいつでも起こるですね。そのことをこの新聞で読みましたけれども、それを通して私たちが改めて聖書に照らしてみたときに、はっきりとしていることは、終わりの日は近いということです。確かにどこに起こるかわからない、その地震の本当の真のところはわからないかもしれないけれども、けれども私たちに分かっていること、聖書を照らしてはっきりと書かれていることは、確実に歴史は終わりに向かっているということです。主の再臨に向かっているということ、私たちはこのような地震を通して、またさまざまな出来事を通して、私たちは目を覚まされなければならない。また主が目を覚ましてくださってですね、このところにあっていかに私たちが無力であるかということ、その前においては私たちはもうどうすることもできないけれども、そこにあって主の日が近づいているということ、今日はですね、聖書箇所で第二ペテロのこの手紙を読みました。愛する人たち、ペテロはですね、力強くこのことで、このことだけは忘れないでほしい、そのように語り、ある人たちは遅いと考えているようですけれども、主の約束の実現は、主は約束の実現を遅らせているのではありません。もう一度このところで主の来臨、再臨の約束を思い起こすように、そのようにペテロはこの手紙を通して今私たちに語っておられます。この時代から比べればもうさらにいくですね、何年もの月日が経ちました。この時に語っておられ、さらに今私たちに御言葉を通して語られているのではなお、それは近づいていることは確かであります。その時ペテロがここで語っているように、すべてのものは滅び去っていきます。主の日は盗人のようにやってきます。その飛天は激しい音を立てながら消え失せ、自然界の諸要素は熱に溶け尽くし、地とそこで作り出されたものは暴かれていきます。すべて人間が作ったもの、すべては滅び去っていくもの。だからあなた方はそれを恐れてですね、ビクビクして待ちなさい。聖書はそのように語っているのではありません。そうではなくして、十二節を読むとき、だからこそ神の日の来るのを待ち望み、またそれが来るのを早めるようにすべきです。そのように今日ペテロは語っています。あるですね、このバルトという神学者がおりますけれども、牧師であり、また神学者とだってですね、多くの働きをこの地にですね、この世ので持ち、この神学的な世界においてもたらしましたけれども、
この人がですね、この病の問題を通して二つのことを語りました。それは、病は決して神様から与えられているものではないから、病が来た時に教会は立ち上がって祈りなさい、これに徹底的に抵抗しなければならないということ。そのところで病が起こり、御心ならば仕方がありません、諦めてはならない、イエス様はそのようには語られなかったということ。すべて病める兄弟姉妹に手を置いて癒してくださった。だから今の時代にあっても病が起こった時、私たちは何をするか、祈りに立ち上がらなければならないこと。そしてしかし同時に二つ目に、病を通して私たちのこの命が決して永遠ではないこと、病はそのことを私たちに教えてくれるものである。メメントモリという大有名なこの言葉がありますけれども、主を覚えて生きよというですね、そういう言葉です。病というものは突如として起こり、不合理に思いますけれども、病にかかる人もいればかからない人もいますけれども、それでもなお人は皆やがて死んでいきます、やがて朽ち果てていきます。そして主の日、主の再臨は全ての人にやってきます。終わりの日に、この終わりの日というものは全ての人にやってきます。そして今がその終わりの時であるということ。終わりの時代、さまざまな印を持って、今が終わりの時代だよ、いよいよ歴史は完成に向かっていくよ、そのことをイエス様は聖書を通して終末の印と題して御言葉を語っております。地震が起こり、戦争が起こり、そしてそれを通して私たちはもう主がそこまで来ているということ、黙示録に言うならばもうそこにだって主が戸を叩いているということ、そこまで主が近づいているということを私たちは悟らなければならないということ。このですね、神学校にで学びをしていた時にですね、何かのこの話のきっかけで、私が論文をこの発表した時に、今は終末の終わりの時代ですというふうにですね、その発表の中で語りました時に、ある方がですね、あ、そうですか、それってそれぞれの教会によって違いますよねっておっしゃってですね、そんないくらバプテスト教会で格好主義だと言ってでもですね、再臨はバプテスト教会に格好に来るということはないのであって、それは私たちが目を覚ましているか覚ましてないかであって、いや、終わりの、今終わりの時代、全ての人たちに等しく終わりの時代ですではないでしょうかとですね、その力強く言えませんでしたけれども、大変強い方だったのでですね、もうごもごもごもしながら、あ、言われちゃったと思って終わりましたけれども、でも決してそうではない。主の再臨は全ての人に来ます。そして今終わりの時代は全ての世界中にあって終わりの時代です。私たちはそれをしっかり悟らなければなりませんけれども、この時ペテロが語っていた人たちも、いや、その再臨は遅れているんじゃないか、神様は遅れているんじゃないか、そのように思っていた人たちがいたように、今も私たちが、それこそバルトが言った病を通してこの命は永遠でないことを知るように、私たちは地震を通して、さまざまなことを通して、決して私たちの生は永遠に続くものではない、やがて終わりが来るということ。そしてそれは主の前では、一日は千年のようで、千年は一日のようですということはですね、神様のこの時間的なその換算においては、尺度においては、私たちのこの時間の感覚とは違ってですね、それがたった私たちにとっては一日のように思うけれども、神様にとってはそれは千年のようで、このですね、詩編の90編4節にこのような御言葉が、作者が書いております言葉は、千年といえども御目には昨日が今日へ移る夜の一時にしか過ぎません、それぐらいのことですね。そこから見てみるならば、私たちの人生は、それこそ誰かがですね、ある時語りました、この鳥がですね、このこっち側の窓からあっち側の窓側に飛んでいく、それぐらい一瞬のことだ。私たちの人生というのは、神様の前にあって、長い長いというふうに思われているけれども、そうではない。けれども、そこで確実に、主は約束の実現を進めておられるということ、主は確実に歴史を完成向かわされているということ、私たちはこのペテロ書を通して知ることができます。そしてその時に、今日私たちはこの御言葉を通して教えられること、 その約束の実現を私たち側においては遅らせているように思う。時に困難が長引くと、この困難は永遠に続くのではないかと思う。けれどもその困難にもやがて終わりが来る。必ず出来事には終わりが来ます。けれどもその背後にある、ただただ遅らせている私たちの感覚からすれば、闇雲に神様がですね、引き延ばし引き延ばししているかのように思う、この時代の中にあって、ペテロは9節ではっきりとその御心を語っています。それはすなわち、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないで、みんなが悔い改めるようにと、あなた方のために主が忍耐しておられるのです。今この時代はどういう時でしょうか。主が忍耐をもって一人でも滅びることがないように、主が御手を置いてくださっている時です。主は一人も滅びること望んでおられません。聖書の中には、神様は一人も滅びないでですね、この御言葉の中にですね、神様は全ての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられますと御言葉に書かれております。すなわち、一人も滅びることなく、皆が神様に立ち返って、悔い改めて、そして神様の救いを受けて天国に行くことができるように、そのためにこの終わりの時代、主は忍耐をもってこの時を待っておられるということ。この忍耐という言葉をギリシャ語で調べてみますと、マクロスメオというですね、このギリシャ語の言語の言葉なんですけれども、これはですね、寛大とか寛容とかいう言葉で書き記されております。そして英語で読むとですね、 To be long suffering、 このまま直訳するならば、これはもう我慢強いとか日本語では訳されますけれども、長い苦しみです。神様が今この時忍耐しておられること、それは闇雲にただ私たちを苦しめるために時間を延ばしているのではなくして、一人も滅びることがないように、何とかして世界中、あがなわれた魂が主に立ち返って生きることができるように、主はロングサファリング、痛みを持ってこの時忍耐してくださっているということが、この箇所を見ると私たちは知ることができます。何とかして一人でも、何とかして一人でも私のもとに立ち返るように、そのように主がその痛みを持って私たちに今この時期を残されているということができるかもしれません。今日は購読箇所でルカによる福音書15章をご一緒に開かせていただきました。新約聖書139ページです。この15章を私たちが読んだときに、ここには3つの例え話が書き記されています。一つはご存知のように、100匹の羊の中で1匹が迷い出たときに、99匹を探して野に出て行かれた羊飼いの姿、そしてその一匹が戻ってきたとき、見失った羊を見つけたとき、どれぐらい大きな喜びを持ってこの羊飼いが、また天においてどれぐらい大きな喜びがあったか、イエス様がそのことを例え話を持って語られました。またもう一つの例え話は、この金貨をなくした例えです。大事な大事な金貨をなくし、そしてそれを見つけたとき、あなた方はどれぐらい喜ぶでしょうか。そしてもう一つ、今日購読しました大変有名な、この一人息子を亡くした失った父親の悲しみ、そしてその父親が一人息子が帰ってきたときの大きな喜び、それがこのところに書き記されております。愛してやまない息子が、このお父さんには二人息子がいたと書かれておりますけれども、その息子が自ら財産を持って自分から離れていってしまった。 これをですね、改めて読んだときに、もし自分だったらですね、この最初の財産を分けてください、まあ財産は少なくとも分けたとしても、その後それを持ってですね出かけていこうとしたときに、あ、父親止めなかったんだなと思いました。多くのですね、多分これですね、このお父さんは、いや、なんだダメだ、そんなですね、お金を持って行っちゃダメだ、そのように言ったかもしれない。もし自分だったらですね、みすみすそんなところでですね、この息子を手放すことはないかもしれない。ダメだよ、行っちゃダメだよ、そのように言ったかもしれない。でもお父さんは、この息子がそのように言ったとき、その息子が行くことさえ許したんです。離れていくことさえ、この結果どういうふうになるかお父さんは知っていたことでしょう。それこそ普通のですね、この事情を意識的に考えたときに、お父さんであれば長年ですね、人生をいろいろ渡り歩いてきて、お金をいくらその時持っていても遊び歩いてですね、使い果たしてしまったら必ず困る日がやってくる。息子もきっとそんな日がやってくる。そのことを思いながら、それでもなおお父さんは息子が離れていくことを許しました。そして案の定、息子は自分の財産を全部使い果たし、放蕩の限りを尽くしたときに、そこで父の愛を思い出します。父のところには全てがあったのに、全てが豊かに私は祝福されていたのに、それを自らの手で手放してしまった。もう自分は、そんなことした私は罪を犯し、もう息子と呼ばれる資格はない、けれどもお父さんのもとに帰ったなら雇い人の一人でもいいからお父さんに迎えてもらいたい、もう一度帰りたい、そのように思って息子はお父さんのもとへ帰っていきました。その時お父さんの様子はどうだったでしょうか。仁王立ちして息子が帰ってきたら、もう何とかしてとっちめてやろうですね、いやもう追い出してやろう、それぐらいの思いで、なんとかこの犯した自分の罪をですね、思い知らせてやろう、そういう思いでお父さんは待っていたでしょうか。20節、ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き切腹した。まだ遠く離れていたのに、息子を見つけたとき急いでその息子を抱きかかえ、その息子に走り寄って切腹した。お父さんのその時表す愛の表現の全てを持って、この離れていった息子を迎え入れました。すなわちイエス様はここで、この息子を迎えた父の思い、どれぐらいの喜びであったか、離れていった息子をどれぐらいの思いでこのお父さんが待っていたかを、イエス様はこの例え話をもう通して私たちに教えてくださいました。その時父親は哀れに思い、息子を哀れに思い、そして息子を抱きかかえた。いつもここギリシャ語で語りますけれども、スプランクニゼマイ、これが断腸の思い、腸がよじれるほどの思いを持って、その息子のところを駆け寄り、またその息子の帰りを日々待っていた。先ほどのペテロの手紙に忍耐とありました。これはロングロングサファリン、長い苦しみ、その中で何とかして一人でも救われるために、何とかしてこの息子が帰ってくることを願い、そして心にそれこそ腸がよじれるほどの痛みを持って、このお父さんは息子を待っておりました。今日私たちはこの御言葉を読むときに、私たち一人一人がもうすでに救われたもの、これから救われていくもの、すべての人たちが今日この十五章で語られているすべてに当てはまる、その一人の魂を追いかけてやまない、その一人の魂を愛してやまない、腸がよじれるほどの思いを持って待っていてくださる、あなたが立ち返るのを、私たちが立ち返るのを、父のもとへ帰るのを待っていてくださる、そのご愛ゆえに私たちは救いに預かり、また私たちはその愛の中で救 救いによって新しい命を生きていくことが許されているのです。どんなにこの父が、ごめんなさい、どんなにこの息子がお父さんを離れて、全くその時には全く父親を顧みることもない自分勝手に歩んでいった道けれども、それさえも父は許し、それさえも父は身懐の中に留め、そしてその彼が帰ってくるのを何日も何日も待っている。私たちはこの父親なる御父の神様の愛を通して救いに預かった者たちです。私たちは友野先生のですね、2日間のメッセージを通して、いかに主が私たち一人一人を愛してくださり、一人一人を尊んでくださり、私たちが価値あるものとして主が私たち一人一人を召し選び出してくださった方をことを知ることができました。あるですね、姉妹がですね、もう本当に礼拝中愛が満ち溢れていて、もうですね、本当に賛美を捧げながら涙が止まりませんでした。それぐらい本当に聖霊様が私たち一人一人望んでくださり、御言葉を通して主イエス様が、また主イエス様を使わせてくださった天のお父様がどれぐらい一人一人を尊んでおられるか。私たちはそれぞれの人生にあって苦しみを覚えるとき、その苦しみは様々です。様々な人生の中で今私自身もその様々なの一人として歩んでいるものとして、あ、本当に人生を生きていくのはたやすいことじゃないんだな、本当に主の道を、主に与えられた人生を生きていくことは決して簡単なことじゃないんだな、そのように思わされているものの一人です。けれども今日この15章を読んだ時、だから私たちの人生が尊い、この一人の魂を、その一人の魂のために御子イエス様が使わされ、その一人の魂を追っかけて何とかしてこの一人を救いたい、一人も滅びることを主は望んでおられない。そのために幾日も何年も何年も、いや今この時、御父が腸をよじらすほどの思いを持って、長い苦しみを持って今待っておられる。一人でも父のもとに帰るように、一人でも父のもとに帰るように、そのようにして取りなされ、愛され、私たちは救われました。今私はその愛の中で救われ、このように牧師として立てられたものです。その愛を何とかして一人でも伝えたい。そのものは先ほど賛美したもののよ、賛美したようにあまりにも弱いもの、貧しいものです。私たち一人一人はいろんな意志を持ってですね、腰を、足を、熱意を持ったけれども、挫折を覚えていく、そのようなものです。けれども御子イエスキリストの愛のように、弱いものを叫べ許しだと、御子イエスキリストの愛のように貧しいものを叫べ富んでいると、あなただとは勝利者だと、御子イエスキリストの愛のように御父のこの一人を追っかけていく一人の息子が帰ってくるのを何日も何日も待ち、腸がよじれるほどに待っておられる、その父のもとに帰ってくること、主がその一人が帰ること、どれぐらい喜んでくださるでしょうか。私たちが今先に救われた者がそのように父のもとに帰り、父と共に生きること、主がどれぐらい喜んでおられるでしょうか。けれどもまた同時に、私たちはこの兄の姿を見るとき心が痛みます。もうすでに父のところには全てがあった、兄はその中で父がどんな思いで弟を待っていたのか、父のもとにこの一人が帰ってくることをどんな思いで待っていたのか、兄は知ることができませんでした。いや知るどころか、兄は怒りを覚えてお父さんに対して何と言ったでしょうか。あなたのあの息子が自分の弟です、けれども自分とは関係ない、あなたのあの息子があれほど悪い人生を生きて、あれほど自分自身のこの財産を食いつぶして好き勝手に生きてきた、あなたのあの息子、そのようにしてこの弟を突き放しました。お父さんはどれぐらい悲しかったでしょうか。 兄も愛されて育ちました。弟も等しく同じです。兄はこんなにもお父さんあなたと一緒に私はいたのに、こんなにもあなたに使われてきたのにと兄はこのお父さんに言いました。お父さんそれを分かっていなかったんでしょうか。決してそうではありませんけれども、お父さんとどんなに長くいても、お父さんにどんなに近くで仕えていても、お兄さんはお父さんの心を知ることができなかった。お父さんがどれぐらい弟が離れていったこと、一人の息子が、一人の人間が自分から離れていったこと、そのことをどれぐらい悔やみ涙を流し蝶をよじらすほどに心を痛めていたか、兄は知ることができなかった。この姿がたびたび私たちの姿と重なります。そして私たちはまだ立ち返っていない、父のもとに帰っていない人たちに対して、あなたのあの息子は人ごとのようにそのように言い放ってしまう私たちの本当に自分自身の愚かさを思いますけれども、このお父さんはお兄さんに対して、お前のあの弟は死んでいたのに生き返ったんだよ、お前の弟が死んでいたのに生き返ったんだよ、この心の痛みがあなたのものでもあるということ、あなたの喜びでもあるということを、天のお父様、言い換えるならばこの天の父は私たちにこのところで語っておられるのではないでしょうか。一人の人が父のもとに帰ること、一人の魂が父のもとに帰ること、これはあなたの息子がではない、あなたの兄弟が、あなたの姉妹が父のもとに帰っていくこと、それをどれぐらい天のお父様が喜んでおられるか。何度も言います、私たちは先週の2日間の秋の特別聖書講演会を通して神様の愛を知りました。主がどれほどに私たちを愛し召しておられるかを知りました。私たちはその愛を知った今、その愛を今知らずに、父のもとにいない、帰ることのできない今さまよっている一人一人を、主がどれほど蝶がよじれるほどの思いを持って探しておられるかを私たちは知る時ではないでしょうか。私自身も兄と同じように父のもとには長くいます。父に仕えようとしていますけれども、自分自身の心を見たとき、ほんとにお父さんと心が一つだろうか。父がどれぐらい今失われた魂に忍耐を持って一人は滅びないようにと、主がこの時を私たちに委ねてくださっていること、そのことを私自身がどれほど知っているものでしょうかと思います。私たちはいよいよ愛を知った、私たちは先に救いに預かった者たちは、父のもとに一人でも帰るように、父のもとに一人でも帰っていくように、その父が長いロングサファリング、心に痛みを持ちながらその日を待ち望んでいるように、私たちも待ち望むものとなりたいと願います。父のもとへ、父のもとへ、主が喜んでくださること、それは父のもとに一人でも多くの魂が帰ることです。そのために私たちが祈ることです。そのために私たちが、私たちも心を痛めるものになることです。忍耐とは、父が、天のお父様が長い苦しみを持って待っておられることです。私たちもいよいよこの恵みの中で聖霊様の命に預かって、私たちも父のもとへ、あと一人、父のもとへもう一人、私たちの家族を、この地域の人たちを父のもとへ返す働きを、私たちはいよいよ共に成していくものでなりたい、ありたいと願います。そのためにあなたのあの息子かではなく、その思いを私のうちから取り除いてください。そうではない、今私の兄弟姉妹が神の家族となろうとしている者たちが、父のもとから離れているこの現実の中で、父のもとへ帰るために心を砕き祈るものとさせてください。玉川教会がそのためにこそ建てられ、
日本の諸教会がそのためにこそ建てられ、今私たちがその思いを持って祈る時であると信じます。そのことを通して主が第2ペテロで先ほど聞かれたように、主は決して時を遅らせているのではありません。そうではなく、一人も滅びないで全ての人たちが皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのです。この忍耐の中でいよいよ大きく主のご栄光を表す私たちとなっていきたいと願います。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、今日あなたの礼拝に集うことが許されたことを感謝いたします。誠にあなたのために本当に何をなすべきか分からず、どのように祈ってよいのか分からない私たちですけれども、その私たちに今日の御霊を持って御言葉を語ってくださり、父のもとへ一人の魂が帰っていく、その喜びを共に私たちが受けるようにと、その恵みに生きるようにと、私たちに信仰の招きをチャレンジを与えてくださったことを心より感謝いたします。どうか主よ、今失われた魂のために、また失われている兄弟姉妹のために、主よ、私たちがお父様あなたと同じ心の痛みを持って待ち望み祈ることができますように、その日を早めるようにすべきですと、主よ、その再臨のために、その再臨のために、主が来られる日まで満足して一人でも多くの魂を父のもとへお返しすることができますように、そのために私たちを用いてください。どうぞ私たちを動かしてください。私たちの心を、主よ、どうぞあなたに向けさせてください。あなたが喜ばれることを第一にすることができますように、すべての生活の中にあって、主よ、あなたが喜ばれている、喜ばれるその働きを、私たち玉川教会がそれぞれの生活の中で、私たちがその使命を担っていくことができますように、どうか導いてください。私たち今ここに集った一人一人が、あなたの一方的ご愛の中で父のもとに帰ることが許され、今こうして礼拝を共に捧げる幸いに預かることができていることを感謝いたします。主よ、どうかこの感謝を持って新しい一週間、私たちそれぞれの場所に歩み出していくことができますように導いてください。新しい一週間、一人でも父のもとへ帰ることができますように、主よ、私たちを用いてください。そのために祈らせてください。そのためにどうぞ、主よ、心を砕き、時間を割き、私たちがいよいよ祈りに立ち上がることができますように導いてください。主よ、この教会を通してあなたが大なる栄光をこの終わりの時代もたらしてくださることを信じ、主に期待して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。